時刻は11時5分です。火曜日のこの時間は山よもやま話をお送りしています。今日はゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部の久保田さんです。久保田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、緊急事態宣言が出てしまいましたので、またちょっと山登りが、
そうなんです
よね、遠出ができなくなったりと、いろいろ制約が出てきてますけれども、
今月は一番いい時期なんですけどね。
そうですよね。今月どうでしょう、先月と例会はいかがだったんですか。
例会はね、4月はギリギリやって、はい、で今月はあの第3日曜日に予定してたんですけどね、はい、中止にしました。
そうなんですね。やはりちょっと大人数で集まるにはということで。
そうですね。で電車使う人も多いんで、はい、やっぱりまずいかなと思ってね。
そうですね。電車での移動もちょっと満員電車になってしまうと、ね、というところもありますもんね。ということで、ちょっとこの山よも山話のコーナーでも兵庫県の山掘りとね、ピックアップしてお話をいただいているんですけれども、はい、今日は天下大山という山をご紹介くださるんですね。
ちょっと前になるんですけどね、はい、やっぱり兵庫県内の山ということで、3月に登ったのは3月なんですよ。
はい、
でもなかなか海が見えるいい山なんで、ちょっとご紹介したいなと思いまして、ね、
はい、わかりました。海が見えるとおっしゃいましたけど、どこにあるんでしょうか。
これをね、分かりやすく言うのはどうしたらいいかなって考えたんですけど
、はい、
山陽電車の、山陽電鉄ですね、はい、JR の、
はい、
山陽本線か、山陽本線の、相生駅と辰野駅の真ん中辺からちょっと南側にあるんですよ、
はい、
その山がね、
ええ、
で海から近いんですけども、ちょうど真南にですね、
はい、
室津湾っていうのがあって、
はい、有名ですね、室津湾ね、
多分、はい、ご存知のことは多いと思うんですけども、
ええ、
室津湾の海岸まで山頂から5キロぐらいですね。
本当にじゃあ海に、まあ、面したとまではいかないにしても、かなり近い山、
そうですね、地図見たら分かるんですけど、室津湾のあたりって平野が、平地が少なくてね、
はい、
まあ、すぐ山になるんですけども、
そうい
う位置にありまして、だから、はい、山頂は相生市ですね、
はい、
でちょっと東に行ったらもう辰野市です、う
ん、まあ、ちょ境までは行かないですけれども、まあ、ほぼ相生市、
もう境に近い
ようなところにある山ということなんですね。ここら辺の山というと、あんまり標高が高い山は少ないかなという気がするんですけれども、
相生市であんまり高い山がなくてですね、最高峰がですね、箕面山っていう3つの濃い山、
はい、
先週3月
くる山が多いと、はい、これも
佐藤さんおっしゃってましたけどね、3月く山なんですけど、はい、3つの濃い山ですね、
はい、
これが508.6メートル、
はい、
それが相生市の最高峰ですね、
うん、
で今日ご紹介する天下大山、山っていう方もいらっしゃるんですけど、天下大山は、はい、321メートルの標高です、
うん、かなりコンパクトな、
そうですね、
ね、山ですよね、まあ、でも海に面しているというか、ね、近いですから、それぐらいの、ね、
い
山でしょうね。そうなんですね。海が見えるというところがやっぱり最大の魅力、
そうですね、春先にスマールス行って、山から海見るのいいなと思って、
ね、そうですね、
じゃあ次にどこがいいかなと思って探してて、
は
い、でたまたま目についたのが天下大山ですよね、
はい、そうなんですね。これパッと見読むと天下大かなと思ってしまう山ですよ ね、
そうですね、僕も最初は 天下を取るの天下だと思ったんですけども、画が濁るんで、
はい、
でなんで濁るのかなっていろいろ調べたんですけどね、はっきりした理由はわからないんですよ、
はあ、そうなんですね。
で昔の地名、その山がある場所の地名がですね、天に小さな毛、
はい、
カタカナの毛、
うんうん、はい、
で大は代理の代、
代理、変わるという、
うん、変わるっていう代理の代ですね、はい、それで天が代っていう地名が昔のね、はい、町に変わる前の地名だったんですよね、
はい、
でその字から来たのかな、その読み方はね、と思うんですけど、なんでそのじゃあ天下っていう 字にしたかどうかがわからない、ね、
は
い、
なるほど、別にここでなんか戦が行われたとか、
う
ん、
そういうわけではない、そういう話もないですね。
そうなんですね。なんかでも天下とつくとなんか天下取ったっていう感じがしますけれどもね、うん、なんか強そうな戦いにこう勝ったような、うん、そう
ですね、うん、いや古くから修験の山だっていうのは分かったんですけども、
そうなんですね、うん、
もしかしたらその修験に関係があるかもしれないですけどね、
うん、そうですか。修験の山ということは、私コンパクトな山ですねって先ほど言いましたけれども、割と険しいところもあるんですか？
山頂はね、岩盤、山頂だけがね、岩盤が残ってて、
はい、
で北尾根っていう僕今回降りた道のところどころに 大きな岩がね、
はい、
ありまして、結構名前がついてるんですけどね。
うーん、そうなんですね。ということは割と荒々しい、
一部だけ、
一部だけ
その北尾根っていう登山道の一部だけが、はい、ちょっとところどころに岩があると。
じゃあその他は、
うん、それ以外のね、うん、今日登ったコースなんかもう全くそういう岩場がなくて歩きやすい道ですね、
そうなんですね。じゃあもう本当に手軽に初心者の方でもチャレンジできそうな、
地元の方が多分これ毎日登ってる方もいらっしゃると思うんですよね。
毎日登山で確かに使えそうですよね、しかもまあ駅からもそんなに遠くないですよね。
今回車で行ったんですけども、その登山口まで、JR の相生駅からですね、南東に 2.5 キロですから、はい、まあ、30分ぐらい、ね、歩いても登山口まで行きます。
なるほど。であればやっぱり、ね、地域に住んでらっしゃる方も割と、ね、行きやすい山でもありますよね。なるほど、そうなんですね。先ほど駅から大体30分ほどというふうにおっしゃってましたけれども、はい、登山口っていうのは何個かあるんですか？
大所というかですね、主な登山口はその私が登った岩谷谷公園、
岩谷谷公園
っていうところの登山口と、うん、もう一つは西の方にですね、
はい、
登山口はもう一つあるんですけどね、圧倒的に登山者が多いのはその岩谷谷公園の登山口ですね、
うん、はい、ここがまあメインになる場所ということ で、
ね、
駅からもじゃあここが一番近い、
はい、歩きますんでね、30分弱で、
はい、ということですよね、はい、駐車場もここさっきお車でとおっしゃってましたけれども、
はい、29台正確に言うと29台止められる、
なぜ29、ちょっと中途半端な数ですけど、
ネットにねちゃんと駐車場の案内がありましてね、29台って書いてありますんで、立派な駐車場があります。
そうですか。公園になってるんですよね。
そうですね、
公園という名前がついてますから、
結構ね割と最近、まあ、1995年に完成した公園でしてね、
新しい、
まだね見た目新しい感じですね、
はい、そうなんですね、新しい公園なんですね。でそこから山に行くことができると、
はい、
いうことなんですね、はい、さっき登山口が、まあ、2つあるとおっしゃっていましたけれども、コースとしてはどんなコースが、
はい、
何コースか、はい、
岩谷谷公園の登山口からはですね、3通りのコースがあるんですね、
はい、
東側にある東尾根っていう尾根を登るコースと、
はい、
それから私が今回下山に使った北尾根を登るコースとですね、はい、うん、でその真ん中にですね、谷があるんですよ、
はい、
その岩谷谷っていう谷がありまして、で そこの に川が流れてるんですね、
はい、
で南から北へ流れる川なんですよ。
南から北に流れる川、
珍しいですよね、
はい、これ分水嶺ですかここ？
いや、もう
違う、
はい、そういうわけでもないんですけども、
ない、あ、そうなんですね。
たまたまそういう地形になってて、
なんか不思議ですね、海も近いのに。
そうなんですよ、その谷の川がですね、はい、北へ流れてるんです。
面白いですね。
その北へ流れる川を、
はい、
結構上の方でせき止めて、ため池があるんですけどね、
はい、
でそのため池の下の方に公園が、広い公園があるんですよ、
はい、
それが岩谷谷公園ですね。
お、なるほど。
でその岩谷谷公園から、はい、ずっとその遊歩道が山頂、いや山頂まで行ってないですね、中腹まで伸びてて、そこが歩きやすい道の登山コースがあって、
はい、
でだからその3通りですよね、
うんうんうん、
東尾根コースと岩谷谷コースと北尾根コース、
はい、
これがそのメインの登山口からの 登山コースがですね、うん、3種類。
なるほど、分かりました。ということは、まあ、あの小さな山ではありますけれども、いろんな形で楽しむことが、
そうですね、
ね、できそうですよね。いろんなコースで行けそうですよね。さあ、あの相生市まで今回お車で行かれたということですけれども、はい、どのようなルートで。
三田からですね、はい、あの山陽自動車道に入りまして、はい、辰の西インターというインターがありましてね、はい、そこから降りて10分ぐらいですから、もう車で行ったら1時間ぐらいですね、登山口までね。
意外に近いですね、
うん、近いですよね、やっぱりあの、はい、高速から近いんでね、登山、あの岩枝に公園が、
はい、なんか相生というとちょっと遠いかなというイメージがありましたけれども。
そうですね、やっぱり車だと便利なんですけど、はい、電車だったらね、うん、2時間以上かかるんですよ、
はい、あ、そうですか。電車だったら1回神戸まで出て。
そうです ね、まあ、あの新神戸から新幹線使ったらですね、
新幹線使っていくのはちょっとなかなか、
あの3だから1時間40分で行けるんですけど、
はい、そうですか。もうそれはじゃ、ね、もう断然車ですね、そうなりますとね。なるほど、そうなんですね、わかりました。で、今回は歩かれたコース、先ほど北尾根コースというふうにおっしゃってましたけれども、ね、ちょっと簡単にどんなコースを歩かれたか教えてください。
北尾根コースは下山に使ったんですけどね、
はい、
その谷 の、 あの川沿いにある岩枝にコースですね、はい、そこを登りましてですね、これが非常にずっと公園の遊歩道の延長ですから、なだらかな道 で、
うんうんうん、
で、はい、途中まで舗装されてるんですよね、でこの道だったら頂上まで行ってもですね、はい、1時間ぐらいしかかからない、
はい、
で下りだったら45分ぐらいで降りてこれると思うんですよね、
はい、
だから毎日登山の方々は多分この岩枝にコースを往復されている 方が多いですね。
なるほど、2時間かからないで行って帰ってできるということなんですね、はい、じゃあこの遊歩道のところから登っていかれて、下山が北尾根、ね、
北尾根コースを下山すると、
周回コース
そうですね、
になるということですね。
で、はい、周回してもトータルで、2時間ちょっとぐらいですかね、
はい、
私の記録では2時間13分という記録だったんですけども、
午前中で終わってしまう感じがしますけれどもね、はい、だいたい距離標高差でいくとどれぐらいの、
ね、距離がですね、はい、5.6 キロですね、うん、で累積の上りが495メートル、
はい、
で下りが491メートルという、はい、記録だったですね、
はい、ほぼ同じですね、はいはい、ということは本当にもう気軽に時間も、まあ、距離も標高差も、
ね、そうですそうです、
行ける山ということですね、はい、では1曲お送りして、後半は見どころを伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話、異業種交流会アウトドア部の久保田さんをお迎えしまして、相生市にある天下台山ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回は天下台山周回コースで歩かれたということですけれども、まあ、実際に歩かれたコースたどりつつ見どころも含めてご紹介いただきたいと思います、
はい
はい、まずはスタートが、
はい、あの、はい、岩屋谷公園ですね、はい、
の遊歩道、
そこの、はい、公園の中の遊歩道をずっと南へ上がっていくんですけどね、
はい、
で緩やかな道 で途中にあのその川をせき止めたため池がありましてですね、
はい、これ先ほどおっしゃってた南から北に流れる川、はい、そうですということですよね。
でそのため池を過ぎたあたりからようやく山道らしくなるんですけど、
はい、うん、でもここまではずっと遊歩道で、
そうです、幅の広い、ね、遊歩道で、うん、かなり非常に歩きやすい道、
そうなんですね。じゃあ割ともうスニーカーでも歩かれる方、
そうですね、そうですよね、あの多分頂上まで行けるんじゃないですかね。
あ、そのまま行けそうなんですね。なるほど、はい、でここからは、このため池を越えてからが山道に、
はい、山道らしくなりまして、はい、で、まあ、途中に吾妻屋とかですね、うん、あの数箇所ベンチなんかありまして、
あ、そうなんですね。
で面白いのはわらぼうきがね、数箇所置いてあるんですよね、
はい、
そのベンチの横に立てかけてあったり、うん、あの標識に立てかけてあったり、
はい、
で道も綺麗なんですよ、おそらく地元の方に非常に愛されている遊歩道じゃないかなと、登山道もですね、非常に綺麗にされてますね。
あ、そうなんですね。じゃあそのほうきはオブジェではなくてちゃんと清掃してらっしゃる
という、そうみたいですね。
あ、そうなんですね。じゃあ東屋ベンチなんかも作ってくださったのかもしれないですね。
そうですね。
あ、そうですか。じゃあもう道迷いもなく もちろん
大丈夫です、もう標識も完備されてますね。だから岩谷のコースを往復する限りではですね、はい、お子さんでも大丈夫ですね。
そうなんですね、はい、でそこから山頂に向かっていくと、はい、いうことですね。
でも山頂まで、その東屋、東屋ってため池の上の方の東屋があって、でそこからもうすぐなんですけどね、
はい、
で公園の駐車場から歩き始めてですね、もう1時間もしないうちに頂上に着くんです
よ。本当手軽な感じですよね、はいはい、頂上の手前というのは急なところはないんですか？
ほんのちょっとだけですね、
はい、
最後の、まあ、10分ほどですかね、急な道も、
はい、
それをちょっと我慢して歩いたらもう頂上に、うん、広い頂上に出ましてね、
はい、
で頂上はずっと岩盤があるって感じですね、
はい、先ほどおっしゃってましたけれども
下から見るともう本当に緑しか見えないんですけどね、
はい、あ、そうなんです
ね、頂上に行って初めてその岩の山だってのが分かるんですよ。
面白いですね。
でこれね、古い資料をね、見てると死火山っていう表現があるんですよ。
死火山、天下大さんがこれ火山だったんですか？
みたいですね。で死火山ってもちろん現在は、ね、使われてない分類なんですけども、2003年に正確には核火山と、
はい、
でその他火山っていう表現に、
はい、変わったんですね。
で核火山が、過去1万年以内に活動した火山ですね、
はい、
今の定義、
で
それが日本に110いくつかあって、
多いですね。
でそれ以外の火山全部じゃあ何て言うんだろうと思って調べたら、うん、その他火山としか書いてなくて、
なんかこう休暇とかでもなく休んでるわけでもなく、
そうなんですよ。で今回その火山が気になって、核火山以外の火山っていくつあるのかなって調べようとしたんですけど、
はい、
結局答えが分からずに、でね、火山の定義を調べたんですね、
はい、
まず、
はい、
そしたら噴火活動によってできる地形って書いてあったんですよ。
地形なんですね。
だから山に限らず、
はい、
へこんだ場所もですね、例えばカルデラみたいなとことか、
はい、
火山って言うんですって。
あ、そうですか。山ってついてますけど。
そうなんですよね。
へ
ー。でその定義を見てですね、
はい、
改めて地球の歴史を考えると、地球の陸地の部分は全部マグマの、要するに噴火活動でできたんじゃないかと、講義に解釈するとね、
はい、
全て火山じゃないかっていう
なんか宇宙的な展開になりましたが、
そういうその途中にはそういう考えも、はい、してたんですけど、結局ね、どうもいろいろ資料をちらちら見る限りでは、はい、260万年前から現在まで、
うん、はい、
これ第4期って表現するらしいんですけどね、
はい、
その第4期の間に活動した山、噴火活動をした山が火山っていうみたいですね、う
ん、じゃあ、まあ、全部が全部ではないと。
だから六甲山って火山かどうかって微妙なんですけど、隆起でできましたよね、
はいはい、
だから六甲山火山って言わないんですけど、260万年前の話なんですよね、
うん、
槍ヶ岳と穂高ってね、
はい、
火山ですよ。700万年前にできた火山が隆起して、でそれが氷河で削られてあの形になったと。だからその260万年前の定義を外せばですね、槍穂高も火山になる。すいません、余談になりました。
いえ、なんか今壮大なお話でした。とってもなるほど。
ということでですね、じゃあ今回の天下台山がいつ噴火したのかと、いうことは結局分からずじまいで申し訳ないです。
いえいえ、とんでもないです。でもなんか低山ってあんまり火山のイメージが、ね、ないんですけれども、もともとは火山だった。
火山らしいですね。
まあ、岩場が多いというのは大体そういうことになると。
そうですね、ですからマグマが固まった、うん、大きな岩ですね、
はい、
奇病の木というか奇岩、
はい、
変わった形の、ね、岩、
はい、
岩が多いんですよ、
うん、そうなんですね。さあ海が見えるのが魅力とおっしゃってましたが、結構じゃあ岩も魅力的な山ということですよね。
そうですね、 岩がね、今回名前のついてる岩が3つありましてね、獅子岩と、
獅子岩、はい、
これはあのライオンの横顔に見えるんですけどね、
うん、見えますか、
見えます、
見えますか、見えます、
これは大丈夫、
大丈夫
でその次に北尾根の真ん中辺にあるのが、はい、トンビ岩だ、あのごめんなさい、トンビ岩の前にエボシ岩、
エボシ岩、はい、
これはねエボシって言われたら、まあ、そうかなと思う程度の山、はい、かの形、あ、岩の形でしたね、
あ、まあ、ちょっと縦に長いかなという感じですかね、
そうですね、はい、で下山口に近いところにある大岩がトンビ岩、
トンビ岩、はい、
これあのかなり大きな岩でしたね、トンビと言われたらちょっとそうかな、まあ、鳥が止まってる横顔に見えないこともないですけども、はい、
全体像じゃなくて顔なんですね、
そうですねでもなんかの動物の首っていう感じもするんですけどね、でそれがトンビ岩っていうことで名前がついてるその3つですね、獅子岩とエボシ岩とトンビ岩と、はい、
うん、
で それ以外にあの頂上の近くにですね、港大神、字はね、はい、あの茨城県の水戸、
水戸、はい、水戸納豆の水戸、
そうです、はい、それと大きな神、
はい、
って書いて港大神という神社がありましてね、この神社の屋根が大岩なんですよ、
あ、なるほど、なんかもう修験道らしいですね、そうやって聞きますとね、
でその岩の下に祠があるんですよね、でその祠をその塀で囲ってて、うん、だから屋根の一部は岩のままなんですよね、
あ、
そういう神社の、はい、大岩もありましてですね、その辺からもやっぱりあの修験の山だっていうね、あのことが伝わってきますけども、
ね、そうですね、まあ、今もちろんその下から見たら木で覆われてるとおっしゃってましたけど、はい、まあ、もう何百年前はもしかしたらそんなに木もなかったのかもしれませんもの ね、そうですか、それもまた面白い発見ですよね、
そうですね、あの、それで変化のある登山コースになってるんですね、特にその北尾根コースがね、はい、
そうですか、さあそしてあのちょっと戻りますけれども、山頂から海はどうでしょうか、見えましたでしょうか、
ね、これね、はい、あの家島諸島ですね、あれ濁るんでしたっけね、家島かな、
はい、
あの家島諸島がこう見えててですね、はい、あの穏やかな瀬戸内海が見えるんですけど、あの室津はね、はい、結構距離が近すぎて、あの室津湾のあたりは見えないですね、
あ、そうですか、湾は見えずにもっと遠くの
近すぎてね、遠くの宮島諸島は見えるんですけど、ね、
見える、
で天気がもっとあの視界が良ければ淡路島とかですね、
はい、
もっと見えるんでしょうけども、あの昼間着いたらね、はい、やっぱり近くの島しか見えなくて、
はい、
であとはちょっとあの西側に愛用湾が、うん、これは綺麗に見えます、近いんでね、
そうなんですね、
アイオイワンってかなりあのえぐれてるっていうかこう入り込んでるんですけどね、
あ、そうですか、
それはよく見えますね、
そうですか、やっぱ山の上からこういった景色が見ると本当に清々しい気持ちになりますよ ね、
本当に海が見える山はね、そんなに数多くないですから ね、
そうですね、これやっぱりなんかあの兵庫県ならではというか、
そうです ね、
ね、気がしますよね、そうなんですね、じゃ あ、 あの久保田さんが行かれた時は、まあ、そんなに遠くまでは、
そうですね、あのやっぱり朝か夕方行かないとね、やっぱり太陽の位置の関係でね、はい、なかなか遠くまでは綺麗に見えないんですけど、
そうなんですね、でもということはこれもしかしたら初日の出とか、
あ、綺麗に、そうです、そうです、あのネット見てたらね、初日の出で登る方が非常に多いみたい
な、ね、そうですよね、なんか夕日も見に行くのも素敵かもしれないです ね、
このね、岩屋谷公園のルートだったら1時間弱で登れますから、
ね、
あの時間を変えてですね、はい、あの手軽に登れるんじゃないですかね、その朝でも ね、 ね、夕方でもね、
そうですよね、でこのコースのピストンであれば危険箇所もないということですからね、
はい、そうなんです、
なるほど、そうなんですね、さあそしてあの北尾根コースを降りてこられたということで、
はい
はい、こちらは先ほどおっしゃった3つ大きな岩があるということでしたけれども、
ね、
はい、あの歩きやすさとかスリルとかそういったところではどうでしたか、
はい、あの北尾根コースはね、あの本当に山道らしい道なんですよ、
うん、
だからしっかりした靴を履いてた方がいいですね、
あ、そうなんですね、
だから岩屋谷のコースとだいぶ違ってて、で北尾根の降り下りするんだったら、
はい、
それなりの山の装備で登ってほしいですね、
はい、あ、そうなんですね、ここはちょっと手軽にというわけではない、
そうですね、あの高さは低いんですけども、ところどころに岩もありますしね、アップダウンもありますし、
はい、
で非常にあの 変化に富んだコースですね。
そうなんですね。それはまたいいですよね。これあの下りに今回は使われましたけれども、
あの、はい、実はね、上りに使おうと思ってて、はい、あのその岩谷谷公園の駐車場あたりを探したんですけど、はい、見つけられなかったんですよ、登山口を。
あ、そうですか。これ、同じところに戻ってくるわけではなくて、
うん、あのいや、はい、最終的には同じところに戻ってくるんですよね、で駐車場の近くに結果的には、はい、あので出てくるんですけど、お墓の、ね、はい、裏が登山口なんですよね。
あ、じゃあそこまでは探しづらかった、うん、
あの駐車場からその岩谷公園の方のルートの標識があるんですけど、はい、北尾根ルートこっちっていう標識はないんですよ。
あ、そうですか、ね、そこちょっと残念でしたね。
あ、だから次回行くときはもう、はい、あの分かるんで、北尾根ルート登れるんですけども、ちょっと今回初めてだったんで、その登山口は分からずじまいで、それで下山に使ったんですけどね。
そうですか。まあ大体ね、岩場があるところは上りに使う方が歩きやすいですよね。
そうなんですよ。そのつもりで行ったんですけど、
そうです。でも下りにも使うことは全然できる、う
ん、あの別に、はい、まあ、普通に山歩いてる方だったら全然問題ないですね、
そうなんですね、わかりました。でもう一個、ね、東尾根のコースもあるということですか。これどんな感じなんでしょうね。
あのね、はい、登った人の記録見ると、あの道は明瞭じゃないんですよ。
あ、
ちょっと荒れてるみたいです。
そうですか、そうなんですね。なんかあの整備されてるっていうお話がありましたけど、されてるのはもう言うほど
の、その真ん中の、ね、谷の岩谷谷コースだけです、
なるほど。そうですか。同じ山でも随分と違いがあるんですね、この山。
そうですね、ルートの違いによって全然雰囲気も違いますね、ここはね、
そうですね。でもそれはまた楽しみの一つになるかもしれないですね。
そうですね、だから次回行くときはその東尾根と北尾根の周回ルートも面白いかもしれないです ね、
ちょっと地図読みながら行くような感じになりそうですかね。東尾根コースを加えるとすれば、まあ、ちょっと距離としては長くなる、
ちょっと長くなるんですけど ね、
ぐらいですかね、
まあ、3時間半ぐらいになるんですかね。
それでもそんなに、ね、あの大きな変化
は
ないという、
距離的にはそんなに長くないですからね、
わかりました。まあ、でもあのハイカーの方じゃなくても、山登りされない方でも先ほどの公園のところのね、往復でも十分楽しめる、はい、ということなので、
あの楽なコースですしね、
はい、
危険も少ないし、
はい、
家族の皆さんで楽しめる山ですね。
そうですね、はい、あのたまにはやっぱり体を、ね、動かさないといけませんので、はいはい、そういった意味でもお出かけになってみるのもいいかもしれないですね、はい、ということで今日は異業種交流会アウトドア部の久保田さんに相生市にある天下台山をご紹介いただきました。久保田さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、山よも山話のコーナーでした。